1. 知ってる？教えて。自転車の点検整備の話。3分。今年の4月から道路交通法が改正され、自転車に乗るときのルールが変わったことは、皆さんもよくご存知だと思います。報道でも大きく取り上げられ、日常の話題に上ることも多いことでしょう。しかし、自転車の交通ルールについて意識が高まる一方で、自転車の整備不良についてはあまり口にされていないようです。特にブレーキやライトの不具合は重大な事故につながる危険があり、道路交通法違反にも問われます。法改正以降は青切符の対象となり、ブレーキの不備などでその場で反則金を課されることもあります。そこで今回の知ってる？教えてでは、自転車の日常点検についてご紹介したいと思います。点検のポイントは、6項目。ブレーキ。前輪後輪しっかり効くか。ブレーキシューが減っていないか。ライト、電球や電池が切れていないか、レンズに汚れや曇りはないか、タイヤ、すり減ってないか、空気の入れ具合は乗った状態で接地面が10センチメートル程度、ハンドルを持って下に押し下げたり、左右に振った時にガタつかないか、車体、フレームの亀裂、チェーンの緩み、錆がないか。ベル、ちゃんと鳴るか。すぐに鳴らせる位置にあるか。取り付けが緩くないか。6項目終わり。1年に1回は自転車専門店で点検を受けることが推奨されていますが、不具合が見つかったときは、速やかに整備をしてもらいましょう。また自転車を選ぶときは安全性の目安として次の3つのマークが貼られたものを選ぶと良いでしょう。1つ目、 BAA マーク、バイセコーアソシエーションアプルーブドの略。 SG マーク、セーフグッズの略。JIS マーク、日本産業規格。知ってる？教えて。終わり。ここまでは室井恵子でした。
夏場に注意したい消費者トラブル。6分30秒。今年も早いもので、もう夏本番を迎えようとしているところです。毎年酷暑が予想される中、長期の休暇などもあるこの時期に多く発生するトラブルについてご紹介をします。トラブル3つ、番号をつけて読みます。1、エアコン修理トラブル。暑さで需要が急増するため、エアコン修理をめぐる被害が毎年多発します。ネットの広告で、格安、即日対応と表示している業者に依頼すると、現場に来た作業員からガス漏れがあるなどと不安を煽られ、広告で見た金額を大幅に上回る高額な請求をされるというケースです。ここがポイント。3つ。1つ目。シーズン前にエアコンの試運転をしましょう。夏に入ると、販売店やメーカーには、エアコンの設置や修理の依頼が集中するため、すぐに対応してもらえないことが多くなります。シーズン前に試運転を行い、正常に作動するか確認し、不具合がないか確かめましょう。余裕を持った行動でトラブル回避を。2つ目、不具合が生じたら、まずはメーカーや販売店に相談しましょう。 不具合の内容によっては、メーカー以外の修理業者では対応できない場合もあります。また、生産からの経過年数によっては、部品がなく修理不可能な場合もありますので、まずはメーカーや販売店に型番や年式、故障の状況を伝えて確認をしましょう。三つ目、作業内容や直らなかった時の対応を確認しましょう。修理業者が作業に取り掛かる前に、作業内容、直らなかった場合の対応と予想される代金などを事前に確認し、納得した上で修理してもらいましょう。2. 害虫駆除の緊急トラブル。夏に発生しやすい蜂やゴキブリなどの駆除サービスについてのトラブルです。すぐに対応してほしいという消費者の心理を逆手に取り、すぐに薬剤をまかないと害虫が増えてしまうなどと不安を煽るなどして、その場で契約をさせようとし、他の事業者と比較、検討する機会を奪おうとします。ここがポイント。害虫駆除の契約をするときは、どの害虫、ゴキブリ、シロアリ、ハチなどにどんな方法で対応するのか、家のどの範囲まで作業してくれるのか、室内だけ、屋外も含む、など、使用する薬剤の種類や量、罠について、目安でいいので説明があるか、再発時の保証はあるのか、期間や条件はどうか、これらの内容が見積書や契約書にきちんと書かれているか、口頭ではなく紙で残せるかどうかが、悪質業者を避ける大きなポイントになります。3. ロードサービスの緊急トラブル。ドライブ中などに車が故障した際に、ネット検索で上位に表示されたウェブサイトの業者を、利用者が多い信頼できる業者であると思い、ロードサービスの依頼をすると、現地に到着した作業員がウェブサイトで表示されていた作業料金とはかけ離れた高額な請求をしてくるというケースです。ここがポイント。3つ。1つ目、まずは自分が契約している損害保険会社や保険代理店、ロードサービス会社に連絡しましょう。故障や事故などといった不測の事態が発生した場合は、まずは自分や周囲の安全を確保して、十分に落ち着いてから、契約している損害保険会社、保険代理店、ロードサービス会社などに連絡をしましょう。二つ目、ネットの検索結果で上位だからといって信用できる業者とは限りません。検索結果が上位のサイトは、信頼性の高いサイトであるなどのイメージがありますが、広告、スポンサーとして上位に表示されることもあるので、必ずしも信用できる業者というわけではありません。三つ目、具体的な作業内容がわかる見積書か確認し、過大な請求をされないようにしましょう。作業内容や料金について、十分な説明がされないまま作業され、高額請求をされることがないように、作業前に具体的な作業内容を確認の上、見積もりを依頼しましょう。ここまでは森田優子でした。
3. 消費生活相談。1分30秒。消費者トラブルでお困りの時は、主に消費者と事業者間の契約トラブルについて相談ができます。消費生活相談員が具体的な解決策をアドバイスするほか、ケースによっては トラブル解決のために事業者との交渉のお手伝いをします。相談専用電話 042-495-6212。 つながりにくい場合は代表 042-495-6211 へ。相談日祝日年末年始を除く月曜日から金曜日、相談時間午前10時から正午までと午後1時から4時まで。対象者は市内在住在勤在学の方。来所電話による相談をお受けしています。メールファックスでの相談はお受けできません。4. 意識していますか？長傘の持ち歩き方。2分30秒。雨の日には雨傘。日差しが強くなってからは日傘と、これからの季節は傘を使う機会が一段と増えますが、ここで気になる点が一つあります。皆さんは、畳んだ長傘をどのように持ち歩いていますか？傘の持ち方によっては、上りのエスカレーターで前に立っている人の傘の先が目に入りそうになった。階段を上っている時に自分の傘が後ろの人に当たってしまった。階段を上っている時に横持ちしている人の傘の先が溝落ちに刺さった。などといった危険な場面や事故につながります。安全に持ち歩くためには、傘の先、石突きが下に向くように持ちましょう。持ちやすいからといって横向きに持つと危険です。例えば、右のイラストのように持ち手の先の方を持つと手への負担も少なく、石突きが階段等の段差に当たりにくくなります。体の前で傘の持ち手の先端を持つ人のイラストがあります。表示以上の長さであることを意識しましょう。一般的に表示されている傘の長さは、親骨の長さを指します。持ち手や石突きの長さは入っていません。表示以上に長いものを持っていることを意識しましょう。周囲への配慮はマナーである一方、安全面でも不可欠なものです。傘は誰もが日常的に使う道具であるだけに、事故のないようにお互いに気をつけたいものですね。こう問い合わせ。清瀬市消費生活センター。所在地、郵便番号 204-0021。清瀬市元町 1-2-11。アミュービル5階。市民共同プラザ内。地図があります。清瀬駅北口を出てロータリーに沿って右に進んだ正面にアミュービルがあります。清瀬市消費生活センターはその5階です。地図終わり。電話 042-495-6211 代表。受付時間祝日年末年始を除く月曜日から金曜日、午前9時から午後5時まで。目の不自由な方のために、知恵の輪の音訳 CD を制作しています。ご希望の方はご連絡ください。ここまでは佐藤ひろ子でした。以上で知恵の輪第114号を終わります。音声版制作、清瀬市公共観光物音訳機関。